雨の森とケンタがお送りする元祖コンシャスラジオ始まるよ。スタート。
コンシャスラジオ。
どうも
こんばんは、
ケンタです。
メタルギアメアンです。
はい、
サジおすすめ。
そうですね、
はい、
まあ、みんな好きみたいだけどね。
ああ、そう、
はい、コンシャスラジオ211回目、久々の素数スペシャルでございます。
211って言った瞬間、あっって言ってたもんな、ケンタ。
1個前の素数が119やから、
199
やから、あ、まあ、12回ぶりの素数ですね。
めっちゃ久しぶりやんか、
うん、
だって月3回やってるわけやから、うん、4ヶ月ぶりや、
うん、
今年入って2回目ぐらいちゃうか。
あ、そうやな、
うん、
もうやっぱこの辺になってくるとやっぱ素数減るよね。
減る、
うん、
1年に何回とかそんなレベルになってくる、
うん、それこそほんまに素数スペシャルになってきます。
あ、そうやな、
うん、はい、で、まあ、ちなみに、まあ、199やから、
うん、
前がね、200以上の初の素数ですね。
めっちゃ記念すべきやんか、
う
ん、そんなの。
で、まずは15番目のスーパー素数です、
はい、お、何やったっけ。
スーパー素数は47番目の素数やんか今回。
あ、
47も素数。
なるほどね、
うん、っていう素数をスーパー素数、まあ、これがでも15番目やからまあまあ出てくる、
うん、そんなにレアではない、
うん、で、まあ、よう出てくるので言うと、うん、まあ、13番目の 8N+3 型。
ほんまそれめっちゃ出てくるな、うん、
で NX2+2Y2型でもあるってことですね。でかつ、まあ、これもちょくちょく出てくるね、
うん、
連続する3つの素数の和で表せる素数ね、19番目の素数
出てくるね、
うん、でこれ全然出てけえへんこともないわ。A の0乗+A の1乗+A の2乗で表される8番目の素数です。
なるほどね。
今回で言うと14の0乗+14の1乗+14の2乗ね。
あ、へえ、
うん、で、なるほど。で最後は4番目の P+1 の形の素数。
どこ、数字のどこにあるのかがもう右の型に載ってんのがもう何のことか全然わからなかった今。
で数式で言うと211=7±1。
シャープ、あの音楽の符号のシャープ。
そう、7±1を分解すると 2×3×5×7+1。 だ、まあ1は素数じゃないから、いや多分7だ、例えば211#ってつけたら 2×3×5×7×11×13×17× ってこう211までの素数を全部かけていく。
はいはいはいはい、あ、それがシャープで表されるんや。
で、
初めて知った。
これじゃ4番目の P+1型、これは括弧素数階乗素数って言います。素数階乗素数。
素数階乗素数、
うん、
階分素数階乗素数階分やんかそれ。
こちなみに4番目やから。
あんまない。
1個前31やね。
ああ、ウィキペディアってすごいな。
すごいね、何でも教えてくれる。
そうね、
あ、まあでもそれを何に使うかはいま、
うん、
だに全然
分からない。まだ生きたことないような生活の中で。
ない。
そうね、はい、ということで5月の15え 25?
25?
あ、25ですか、
うん、あ、怪文数やん。
今生きたな。初めてっていうことで、うん、なんかあるんですか今日は。
ない。
いや、なんもないよね、うん、なんもないけど、
うん、
最近の一番辛いのが、
うん、
やっぱし自由のつらみっていう。
お、なんか深そう。
深そうやろ。全然深ないね。やっぱこうね、選べることのつらみっていうのが本当すごくて、週末とかちょっとパンを買いに行くやけど、朝ブレッドを買いに行くやけど、なんか結構家の近くに窯で焼いている美味しいパン屋さんが
あって、
あ、前も言ってたね。あ、でも前言ってたのはあれろ、メゾンカイザーやろ。
あれ前と違うパンや
ろ。メゾンカイザーじゃなくなってん、最近だからよく行くのが。 でもうそこほんと美味しいパンがめちゃめちゃあんねんか、
うん、
もう50種類ぐらいある
よ、おーすごい、
でも全部美味しそうなんよ、
おーおーおーおー、
けどまあ大体2つ買うよね、
まあ朝ごはんやから、
朝ごはんやから、で大体野菜お惣菜系のパンと、まあ、ちょっとデザートっぽいパンを買う、
それはどういうやつ、お惣菜パンってそれこそカレーパンとかも売ってる
って
、
いや、ね、
そういうあの、うん、
カレーパン
は出さないやつは置いてない
の、あんまりないな、なんかその
あれや
なんていうの、アボカドのなんとかとか、なんか北海道サーモンのアフォカッチャとかもあるし、なんかもうとにかくめちゃめちゃ美味しいパンがめちゃめちゃキッシュもあるし、
ああええな、おしゃれな方や
で、まあ2つで、まあ嫁も2つ、
あ4つ食えるやん、
4つ買うんやけど、4つ買うってことはもう46個もの美味しいパンを切り捨てるっていうことやもん、
あそうやな、
50個美味しいのあんのに、もうもうそれが辛すぎて、わかるこの辛さ、選べる、選べる辛さ、それがもう最近すごいね、だってな、例えばアマゾンプライムで映画見ようってなったら、見たい映画がな2000本あるよ、もうけどまだ週末に見れるのだから2本やわ、ほなもう見たい映画を1998本も諦めないといけないっていう、この辛さ、これ現代生活の、
ああそうやな、現代の辛さやな、
やろ、職業だってそう、学校だってそう、もうなんか選べるっていうことは同時にものすごいたくさんの選択肢を切り捨てるっていう、あのパンの辛さはほんまちょっと俺も悩ましいわ、
パンはまあ毎週行くんやから順番に行くん
じゃん。じゃあでも、あの、嫁と同じものをたまたま選んだ時の喜びがすごいね。
あ、それは喜びな
の？喜びやね。まずあの、シェアみたいなことうちせえへんのよ、もう。
あ、
へー。違うもんは頼んで、シェアするっていうことを絶対せえへん言えない。
大人や
ん。あの、それはパンだけじゃなくて、なんかご飯食べに行った時も。
マジで？
ってなった時に、同じものをたまたま選んだら、同じものを切り捨ててるわけやんか、つまりは。なんか、あの、自分は切り捨てたものを嫁が選んでたら、うわ、そこ行ったかって、俺もそこ行きたかってんってなるやんか。互いに悔しいやんか、それ。じゃなくて、同じものを同時に切り捨てたと。同じ悔しさやっていう嬉しさ。わかるかな、この。たまたま一緒やったっていう時に、ちょっとまだ安心すんねん。ただただ悔しいから。だってパン屋さん行って好きなもの、ね、2個選んでも、悔しさしか残ってないもん、俺。あんな美味しそうな48個を切り捨てたっていう、悔しさだけで帰ってくるからな。辛さしか残ってないもん。
後悔とか。
後悔と
か。でもなんかその、わからんでもないかもしれん。
選べるっていうことはやっぱね、ほんと辛いんよ。同時にたくさんの魅力あるコンテンツを切り捨てるっていうことやから。でも大体このご時世選べるやんか。ほんまに。なんかうちのおかんとかよく言うのは、なんか うちのおかんが住んでたところなんかは、もう全員が同じ高校に行ったらしいの。久保川高校っていう、もう賢いも、もう勉強できるも、金持ちも貧も関係なし、もうそこしか高校がないから。めっちゃど田舎だけど、あの、今なんかもう選べるやんか、都会になったら、どこの高校行ってもいいし、別に高校行かんでもいいし、自分が選んだそれ以外の方が多いわけやから、これ現代社会が抱える闇なんや、
うん。まあでも実際そうやな、そのいっぱい選べるようになったことによって、その、これだけ抑えとけがやっぱ増えるやんか。
そうやな。
だから結局誰かが、後悔しなくて済むように、選んでくれたものを、チョイスしたからというかさ、
例え
ば CD やったら2010年代押さえとけかなきゃいけないこの24枚とか、今年聞くべきこの10枚とか、このジャンルやったらこれを押さえとけば間違いないとかさ、まあ、映画もそうやし、まあ、パンもまあそうなんやろね。
そう
やってこう結局たくさん選べるっていうことが行き過ぎたことによって、結果一人一人が完全に個別でディグってた時よりも、その選択肢を結果狭めるみたいな、
キュレーションみたいな概念もまさにそれやもんね。
この可能性を全部食べきれないことが分かってしまったがゆえに、もうまずいもんは食べないっていう。
そうやな、それってだからほんま不幸っちゃ不幸よな。ほんま辛いね。なんか自分のチョイスがベストやっていう確約なんか全然ないやんか。だからこう晴れ晴れとした気持ちでパン屋さんを出たことがないねん。っていうことが人生に多分いっぱいあると思うよね。だから せめてもの嫁が同じセレクトしたっていうことがまだちょっとした救いというか間違ってなかったっていう。
ほうほうほうほうほう。
だからなんか別の選択することの方が当然多いんやけど、だって50個もあるし、で今日はもう定番のあれ行こうっていう日もあれば、ちょっと冒険してみようの日も、まああ
るな。
俺も嫁もそれぞれやから、でだから一緒になることもあれば、まあバラバラになることもあるし、バラバラになった日になんかもういたたまれない気持ちになるもん。ほんまもうこんかったらよかったって思う。
あーなんかでもやっぱなくなったな俺そういうの。
マジで？
うん。
まあどうせさ抜群にズバ抜けてこれみたいなないやんか今。どんなジャンルにおいてもさ、映画だってまあこれまあ面白そうけど、まあこれも面白そうみたいなさ、ご飯食べに行ったってこのメニューもまあが一番魅力的やけど、こいつは95点みたいなのが横におるやんか、まあまあを切り捨てたってことやんか。つまりは1個選ぶに対する、まあそのまあちょっとしたネガティブな感情持てへん、なんか1個選ぶっていう。つまりは
昔の方があったと思う。もう全くない。
ゴッタハードボイルド。
いや、なんやろ、まあ例えばそのパンとかは、うん、迷いながらやっぱ選ぶで、そりゃ、うんうんうん、今日2つしか買わない、食べない。
50個ある中でな。
ってなったら、うわーって。
どうしても3個目あるやんか、もう競合の。
俺はそりゃ3つ目行くけど、ここは。
でも4つ目が控えてるやん、絶対って。どっかで諦めな
きゃ。どっかで線引くけど、うんうん、まあ俺はその選ぶ時間の楽しさ。
はいはいはいはい、はい。
で、
もうさ、賄えてる。
賄えてるし、その、なんか、いや、まあ、なんでそう思うようになったかちょっとわからないけど、俺はもうある時から、
うんうん、
選ばなかった可能性が必ずしも、良かったとは限らない。
うん、おいや、そりゃそうやけどね。
から、
う
ん
う
ん、なんかやっぱ、かもしれなかった未来。世界線みたいなさ、あの SF で言う。で言うと、その、選ばなかった世界線は、うん、なんかわからんけど幸せなものを想像するやん。
なんとなくそっちがまあ隣の芝生は青いじゃないけども、
もしあの時ああやってたらこうなったかもしれない。
なんか光り輝いて見えるよね。 そっちがね。
まあそれはやってないからさ、まあ、それは可能性しかないからそうなるやんか、
美化されるよね。
けどやったってめっちゃ不幸になるかもしれへんやん。
まあもちろん
勝った結果50種類のうち49種類めっちゃ美味しかったのに1個聞きまずないやつ混ざってた。
いやそうやけどね。
なんかそういうそのまあ別にそういうなんかそんなネガティブなことを思ってるわけじゃないんやけど、その選ばなかった可能性の光り輝きさ加減と選んだ自分のチョイスの現実でこう着地していくことを比較したってしょうがないって。
いやそりゃそうだよね。
なんか割と
達観したな。あそう
し、なんか俺は全最上であることとか、そのより良い選択をすることっていうことに、多分今さっきのカタログがすごい流行ったとか、そのキュレーションが流行ったっていう時代の流れを見てる、見てその人たちにこうそれを客観的に見ると自分にもそういう面あるなって思った時に、なんか翻ってあでもそれって俺にもあるこういう感情やなってさっき言ったみたいな、なんか感情をまあ客観視して、あでもこの意味ないわってなんか整理がついた感がある。
あそう、
だからなんか要はそのチョイスを失敗したくない、できれば最上のものを選びたいっていうこのなんかある種の欲みたいなものをちょっとなんかこうもうちょっと面白がれるというか、ハプニング面白がれるというか、なんかクソまずかっても案外おもろい。
はいはいはいはい、まあチョイスって面白さがあるもんね、そもそもね。そうか、いやまあそうね。
コンシャスラジオ、コンシャスラジオ、楽しいな。
為末さんはなんか高校の時に、ここなんか自分で課題を見つけてなんかこう想定してこういうことをやれば自分は成長するっていうことをなんか結構考えるのが得意やったらしいから、なんか周りの意見を一切取り入れへんかったらしいんですよ、陸上で。それで大失敗したらしいんだよ、なんか一回ものすごい記録がもうぐんぐん落ちてって、でなんか高野さんってもう一人おる、
知らん、
もっとなんか為末さんのもう一個世代のなんか第一人者のかな、からなんかスカウトを受けたんやけど、なんかあなたのなんか推しは来いませんみたいな感じで、僕は今こういう課題を自分なりに設定してこれをやれば僕の記録がめっちゃ伸びるはずだみたいなんで、自分なりになんかこうトライしたんやけどめちゃめちゃ失敗したらしいんや。でプライド捨ててもう一回高野さんのところに行ったら、高野さんの教え方をこう守ることでめちゃめちゃ伸びたらしいんや。
でなんか今ってなんかまあ結構働き方って自由だしさ、うんうん、まあ、どんなやり方を選んでもええねんけれど、うんうんうん、なんかそれによってなんか大失敗する人めっちゃおるよねみたいな話をなんかしとったのよ。なんかそれがもてはやされてるけど、まあ、るうん、でなんか俺もなんか自由な働き方みたいなのが響きがいいし、うん、なんか今西とかにも別になんかあの自由にやってええでって、
うん、
あのまあ、結果さえ残してたら何でもいいでっていうやり方がまあなんとなく響きがいいし、けどもそれって意外と上司の怠惰やなって案外思ってて、ちゃんとこうフレーム作ってあげてちゃんと導くっていうことの方が多分大変やし、なんか自由にやりやって、で結果さえ出てたらええでっていうは、まあ、言葉の響きはきもなんか綺麗やしさ、なんかええねんけど、まあ、なんかちゃんと導いてあげるというか、まあ、ちゃんとまあ教育システムみたいな作る方が多分難しいしってすごい思ったのよ。どっちがいいのかよく分からへんけど、まあ、そういう教育システムを作るっていうのは会社のシステムにのっとってまあ育てるっていうのは一点五流を育てるやり方で、まあ、なんか それが大事やみたいなことを結局言ってたよ為末さん。そっちの方がむしろ大事やって、今はそういう多様性を認める方がまあもてはやされてるけどっていうふうな話をしてたで、それは為末さんは。
まあケースバイケースやな
そうや
CBC やな
CBC 界の伝説の
いやーね、あのいやなんかあの多様性を認めましょうっていう議論と、うん、教育システムっていうか、まあ、会社をシステム化しましょうっていう話って、多分俺はなんかその為末さんが言ってることは、うんうん、なんかあんまピンときてないっていうか、うんうんうん、なんか分かってないだけじゃん。社会、会社のシステムのことはあんまり分からんと外から言うてるだけちゃうって気がしてて、その為末さんと同じように捉えてる人も多分いっぱいいるんやろうから、うんうん、為末さんの言ってることは結果間違ってないと思うんだけど、うんうんうん、いやそもそも多様性を認めましょうっていう、うんうん、あの自由なやり方を、いやスペースを作りましょうっていうのって前提は、きっちり管理されて、うん、きっちりとしたレールがきちんと設定されてるっていう会社のシステムがある前提でなんやけど、それをやってると予想された成果しか出ないってなった時に、2つの方法で、まあ、ある種こう化学反応を起こしましょう、
はいはいはいはい、
で化学反応の起こし方の1つが、長時間働いて朝から夜まで会社にずっといないといけないっていうのだと、まあ、必然的に男性の、おっさんに偏るし、年を追うごとに教育システムを駆け上がっていくっていうやり方だと、当然ながら上の方にいるのがよりおっさんばっかりになっていくから、あのでも世の中で社会で見た時におっさんって少数派やから、あのだいぶ偏った価値観に、統合されますよね。でそれだけって危うくないでのがそもそもの多様性を認めよう。まあそれは他の概念もあるやろ、社会における多様性と会社における多様性は多分違うからっていうのがそもそもまず一個あって、でかつその働き方の、多様性というか、そのどこで働いてもいいとか、ああいうものって、まあ、半分はその働ける環境を作りましょう、
はいはい、
そのさっきの男社会で、男のおっさんだけが働けるんじゃなくて、いろんな人が仕事にリーチできる環境作りをしましょうっていうのが半分と、あのさっき のアメヤのようにその自由、
うんうん、
システムとシステムから出た多様性、システムの脇にあるものを許容しましょうという多様性と、
うんうんうん、
ルールと自由っていう意味の自由なスペース、うんうん、だからそれ分かりやすいの、 Google が昔 20% ルールとかって言ってた、
うんうん、
あの自由はそのアメヤの言うその成果さえ出たら何でもやっていいより、もう一個外で、成果を出すための仕事は残りの 80% で、ある程度そのシステマチックな中でやりましょう。で、何やったら成果も出さなくていいし、ね、結果も出さなくていいし、もう時間さえなんかかけておもろいことやってたらいい。
何でもいいっていうね。
っていうもう一個外側の話やんか。で、それってでもう一個前提にしてるのは、そうやって自由にやって好き勝手働いていいよ、もっと外で働いていいよっていうのって、もともとはその極めてこう自立心の高 い、
ね、
い優秀な職員をいっぱい抱えてる会社が取り入れてうまくいくっていう方法論やから、ね、なんかそれが今はなんかノマドとかさ、
ね、
ちょっと前かノマドとか、
ね、
いろんなところに派生した結果、なんかようわからんものになってるやんか、ね、からだからなんかそこの事象に対してなんか会社のシステムを整えた方がいいって多分なんか言ってるような気がするから、
まあ、ちょっと違うよね、まあ、でもほんまそうやね、その Google でいうさ8割でしっかりとやれる人間じゃ って結構少ないし、に対してその自由にやろうぜっていう、いやだからなんかそのまあ自由を認めましょうっていう、まああの上から命令してここではこうよここではこうよっていうのをやらなかったのがジーコジャパンなんやけど、当時タレントがすごいおって中田もおった俊介もおったみたいな中で、もう本当にあのガチガチに決めずに自由にやりなさいってやった結果、日本代表めっちゃ弱かったんやその時って。で中田が言ってたのは、まだそこにそれをやれるほどの日本代表のレベルまで行ってなかったって言ってて、まさにそれやと思うので、いやそらさ、まあ、それがいいやんかほんまはね。でもさっきほんま健太が言う通りさ、まあ普通のシステムにのっとった上で、まあ、最低限のクオリティは出せるっていう人間がさらにっていうところで、そのまあ多様性みたいな、まあ、別に起きた時に来たらいいし、別にまああの夜中しか仕事した方せえへん方がグッとパフォーマンス上がるんやったらそれでいいよっていうのはさ、まあ、普通にやってもめちゃめちゃ人よりもちゃんと管理できるしっていう人だけで成立する話やし、でそんなんてあんまおれへんし、だったらやっぱしガチガチで固めた方がいいよねっていうのはあるよね。なんかあの本当にあの聞こえがいいから自流に乗っかって自由にやろうぜ俺らはっていうのはあんま良くないな、上司側の怠惰やなってすごい。やっぱ
それこそあのヤフーとかさ、日本のヤフーやったかな、アメリカのヤフーやったかな、アメリカのヤフーやったかな、あの自宅勤務を大々的に認めて、めっちゃやった結果、やっぱりあのすごいパフォーマンス、組織のパフォーマンスが落ちた。
あ、落ちたんや。
それは別にあのそれぞれの人がサボったわけじゃなくて、結局だから見直されて、今やっぱこうカフェオフィスルームを充実させるというかさ、あのみんなが集まれる場所をいかに作るかみたいなのが割とそのこう活性化のテーマの一つなんだけど、やっぱなんだかんだ散々スカイプ常時つないでても何してても非体系的な雑談とかから生まれるあのちょっとした偶然をいかに取り込むかみたいなことが、まあ割とこうやっぱ重要になってたりするから、
めっちゃもうほんまだから俺も完全に独立して、で家で仕事するようになった期間が2年ぐらいあって、でまあなんか本当にそういう時代やったからさ、そんななんか満員電車に揺られてさ、1時間電車、何この無駄な時間とか、まあよくそういうのが本当にもう、まあ、それこそノマドみたいなことがもてはやされてさ、そんな古い形式ばったものにまあわざわざ会社に行く必要もないし、スカイプがあればええやんけど、カフェで仕事したらええやんけって言うねんけど、でまあそれで、まあ、もうちょっとまあ部下を雇って組織化して、まあ、今普通のサラリーマンみたいな、まあある程度抹茶の9時に来るし、まあ、最低でも8時までは働くっていう考え方によっては古臭いやり方をやってんねんけど、めちゃめちゃ効率上がるよねやっぱこれって。それでもやっていける人たちもおるんやろうけども、俺はやっぱ、まあ、あの9時に来ておはようって言って、今日何するっていう話をまあしてっていう、あのしかも、あの顔を突き合わせて、でなんか相談があったらパッとペペッとそこでやってっていう、でちょっと時間の無駄が生まれるかもしれへんけど、その雑談に入りっていう方が、なんかあれホリエモンは怒るかもしれへんけども、こっちやわってすごい思ったよね。
なんかその普通の組織の生産性を上げるっていう話と、ああいうホリエモンとかが言うような個人の生産性を上げるっていう話はやっぱちょっと違う
よね。
ちょっと
ちゃうよね、それね。確かにね。
ああいう人たちは基本的にその、あの自分の1時間あたりの生産性を最大化したいってなったら、それ会社なんかもうよくわからんやつもいっぱいいて、
無駄ばっかりもんな、それで言うたらな。
でどんだけ成果出したって次の給料なんか大体決まってるやん。 だからそしたらまあ
まあ、意味ないよね。
意味なくなるけど、
まあ、しょうもない会議とかいっぱいあるしな。
で、まあ、自分で一人でやっていろんな仕事を作れるんやったら、それはフリーでいいんやろ
う
けど。
そうやな。そうじゃない。普通の人はそうじゃないからな。
だからちょっと概念が違うよね。
そうだね。いや、その古臭い体制万歳ってすごい思うよな。なんかほんまに、まあでもちょっとまあ社会もやっぱそっちにその揺り戻ってる感はあるけどな。
結構オフィスにみんな来いっていう会社結構多いよね。で雑談してどんどん新しいもん生んでいくんやっていうなんか、あのアメリカとかでもそういうのはやっぱめっちゃ増えてるよね。
いやー、まあ多分まあ俺とかが分からない以上に大きい会社は無駄な会議とかほんまにあるんやろうけども、それもひっくるめてなんかそういう部分もまあ良しとする。
やっぱなんかやっぱああいう話してる人って議論が雑だよ。
はいはいはい、
も
っと CBC でいけと。
そうそうそうそう結局オールえもう分からないわ。そうなんかね、やっぱ全体的に雑なんよね。なんかその会社のフェーズ、その時その会社のベースとしてるカルチャーとかって、やっぱいろんなものの上に 成り立つもんやから、うん、なんかそれをなんか自由にすればどうとかってなんか手段論になるから、なんかもう全然シン食ってない、
うんうんうんうん、
からなんかで、まあ、例えばその今のアメアンとかの話だと多分会社が1人とか2人とか、まあ、5人ぐらいの、
うんうん、
5人、まあ、まあ人数はまあ5人ぐらいかな、うんうん、ぐらいの、まあ、今から立ち上げていって、うんうん、まずその日々の売りを大きくしていかなあかんっていうフェーズと、うんうんうん、例えばまあじゃあ5人でも10人でもいいけどある程度日々のお金は回るようになってきて、うんうんうん、ここらで一発、
うんうん、
ここらでこうブーストかけて一気にバゴンとドライブかけたい、うんうんうんっていう時にあるべき組織の形で、はいはいはい、まあ当然ながら全然違うよ、まあ、
ね、うん、
だからその日々の仕事をきっちり回していってって言ってる時にまあ自由さって要はもうおかしいやんその会社
ね、
うん、ですんごい大きい会社で急に働き方だけ自由にしても、
うん、
例えばその部長の承認もらってじゃあ課長の承認もらって、うん、部長の承認もらいに行って、うん、その上で部長が自分たちがいないところで役員と話して答えを決めて、うん、それを役員会で回して、
うん、
合議になったやつだけやるみたいな、
うん、
会社がさ、うん、オフィスをどう作ろうがさ関係ないやん。
そうなったら関係ないな、
うん、だからもうそんなとこは別に無駄な会議どうとかの問題じゃなくて
な
あのトップダウンであの社長が考えるべき問題かな。
やし今嫁が子供生まれたとか、うん、そういう人もおるし、うんまあ、人によっても状況もちゃうしな、うん、ちょっと体調悪いっていう人が、うん、まあちょっと自宅勤務はそれは別にそれでいいしな、
介護の問題がとか女性はどうだとかあるから
な、うん
まあ、それはなんかまたその組織の生産性とかそのイノベーションとかこう偶然のお味方につけるとか別の話で、
うんうん
ね、会社としてどの程度いろんな人が働き続けられる環境を作るかっていう安心感の問題やんか。
まあ、ただだからその個別具体で考えるのがめんどくさいから結構白か黒にかになってしまうのはあるやろうな。いやそれはまあ柔軟にさいろんな CBC で考えられたらいいけど、まあそれ一つ一つにまあ大きい会社が規定作ってとかもまあめんどくさいしっていうところある
のかな。だから多分ああいう本が流行るん
やろ。はいはいはいはい。あだから自由みたいなことが
そうそうそう分かりやすい、
分かりやすいからな。ええかなええかなってなるんやろな。いやそれだけがええわけないねんけどな絶対な。そうそうそう。
コンシャスラジオ、コンシャスラジオ、楽しいな。
スペインサッカーとかって、うん、なんかまあほんまポゼッションとか聞いたことある。すごいもう個人のスキルでやるように言われてんねんけど、下部組織とかってほんまにガチガチにサッカーとかこういうものやでっていうのをもうずっと植え付けられた結果、スペイン代表になったらもう個々の判断でやりってなってるよね。もうこっちがやっぱないのに、もう個人でやりって言ったって。
分かんないよね。やっぱり俺サッカーほんまに分からへんけど、うん、多分スペインのチームはポゼッションの中、
う
ん、下に多分ポゼッション、うちがポゼッションっていうルールで、
うん、
ルールというかその大きな戦術でテーマでチームをやっていくけど、こういうことは外すな、うんみたいな分かりやすいのが多分あるやろ
う
ね。多分誰よりも走れ、
うん、そうやな。
ボールめっちゃ回してもいいけど、
うんうんうん、
こう分かんないけどこういう状況を作れ、
うん、そうやな。でこういう時はもう打てみたいな、まあ、個別でまああるやろね、決まりがね。そこを度外視したらあかん。それがむしろ一番大事やな、やっぱりな。だから決めなあかんよね。
だからなんか細かい、もう別に自由やったら自由でやったらいいんやろ
う
けど、別にルールでも自由でもどっちでも最終いいんやろ
う
けど、多分どっちにしろ核となる行動規範はやっぱ作らないと、多分それができひんやったら、まあ、ジーコ俺を知らんけど、多分ジーコはすごいスーパープレイヤーやからそれで済んだんやろうけど、
自分がな、
でもリーダーとしては多分あの失格
やね。そうやな、そうやね、ほんまに俺がそうやったからお前らもそんななんか
できるやろ。
俺がなんか言わんでも、いちいちこの時は構成とか言わんでも、お前らはだって日本歴代最強なんだなって思ってたやろな。あとハゲ散らかしてたって言うもんね、監督やのに。
だったらいらんからな。
ハゲ散らかしてるからそうだね。いやでもなんかそういうのって結構面白いよな、やっぱ考えてると、なんかもう自分がプレイヤーであるよりも、なんかそういうのを考えてると面白いよね、なんかほんまは。なのにジーコはそこをサボったよな、
ハゲ散らかしてるからやっぱサッカーの監督とか、やっぱすごい分かりやすいなと思うのは、やっぱ自分がやらへんやんか、まあ、野球とかもそうやけど、でサッカーはだから個々にその裁量に委ねられるものが多いやん。サインなんか野球みたいにサイン出てても守れへんし、
そうだね、
多分アメフトとかも似たようなとこあるんちゃうかなって気がするけど、この試合の局面局面における判断を構成員に任せなあかん。
そうね、その度に声聞こえへんからな、監督の声なんてもう瞬間瞬間の判断やからね。
でなって、かつそのよくなんか言うけど個々のプレイヤーが、
うん、
まあ、エゴがあるやんか、
うんうん、そうやな、
うん、だあのあれをこうパシッとまとめる、
うん、
多分コンセプトなり、
うん、
とそれをこう組織の末端というかまで落としきる、
うん、
このメッセージと、
うん、
はほんまにそれをやりきるリーダーシップが多分まあすげえ求められるんやな。
そこでもめっちゃむずいねん多分、うん、そのテーマがあまり具体的でもあかんし、うん、あまり抽象的でもあかんし、
うん、
あんまり具体的やったらさもうそのエゴがあるからさ、
うん、
それにまあ俺は適応できへんわってお前の元ではやっていかれへんわってなる選手が絶対出てくるからさ、うん、けど抽象的やったらあんま意味ないしさ、
うん、
それでもジーコがとはいえみんなジーコについてたのはジーコやからやで、
うんうんうん、
超スーパープレイヤーやから、
うんうんうん、
あんまり有名じゃない監督ってやっぱそこでなカリスマ性がなかったらあかんし、うんうん、でなんか今のレアルの監督なんかジダンなんやけど、
うん、
まあ、ジダンでうまくいってんのは監督の経験なんか全然ないのに、
うんうんうん、
もうレアルって今勝ちまくってんのよ1年目にして、
うんうんうん、
やっぱジダンやからね、
うんうんうん、
なんかようわからんけど、まあ、ジダンの言うことやから聞いとこみたいな絶対あると思うよね、
うんうんうん、
まあプレイヤーってやっぱし、まあ、虚栄心あるし、
うん、
それぞれに、
うんうんうん、
チームの勝利より俺が次ビッグクラブに移籍する方が大事みたいな人も当然思ってもこれしょうがないし、まあ、その時にまあジダンが言うことならみたいなの絶対あるよね、
うん、やっぱそこで使わないっていうジャッジができるかどうかっていうのも多分監督 の, あの実行能力なんよね。
そう
だな、いいでってでも使いませ
ん
で、何らかの方針を立てて、
うん、
いやその方針を取るってことは他の方針を取らないってことやん、さっきの話じゃないけど、
うん、
っていう決断をして、その決断に沿うようにやっていくってなった瞬間に、
うんうんうん、
当然やけど利害が生まれるやん。
そうな、
その、
うん、
俺サッカー分からへんけど、まあ、例えばポゼッションでやっていくってなった時に、ドリブルめっちゃ上手い、
うん、
あの競泳士の強いフォワードがいたっていう、でもこいつめちゃくちゃ人気やから、
うん、
出さなあの運営してるチームの裏側の人が
怒る、電通に怒られると
ってなっても使わない、
うん、そうやな、うん、それができるかどうかっていうな、
でそれをやりきる、
うんうんうんうん、
でそれはやっぱあの何を選んだって方針を立てた瞬間に、
うん、
そうじゃないやり方が正義じゃない可能性
って
ゼロにはできんやん、
うん、そうやな、もちろんそうやな、うん、あの時さっき言ってたほんまそっちにどうしても思いはせてまうからな、あの時こうやったらどうやねんっていうな、うん、
でその時に選びきれる、
うん、
で選んだやつでやりきれるっていうのが多分本来多分リーダーがやるべきことやから、う
ん、俺はじゃあやっぱあかんわ、パン後悔がすごいもん毎回晴れ晴れとした気持ちでパン屋さん出たことないもん未だにリーダーシップないわ
でそれはでも自由って自由じゃない、ルールベースでやっていく、う
ん、だからパン屋さんに入った時にある程度方針をまず決めとかなあかんねんな。
そうそうそう、
今日はなんか栄養を取るとか、そうそうそう
今日は野菜って決めたら、
そうやね、
や
あのそうやな、
野菜の中でもいっぱいあったら緑、うんうんうん、
そうやな、局面局面、大きなテーマと局面でのまあ方針っていうのをちゃんと決めてパン屋さん行けるかあかんわ俺は、ジーコ的な感じで入ってるからすでにパン屋さん、
それは
自由に選ぼうみたいな、で局面局面でこれどっちが価値としていいか分からへんから、
あ
れこのなラフランスのやつも美味しそうやし、なんかエビのタルタルサンドみたいなのも美味しそうやし、みたいなも
ん、やっぱその現場で選べるレベルの、
うん、まだところまで行ってないしなって、そもそも
美味しいパン選ぼうみたいなそりゃそうやろ50個美味しいわ
そう
まあ、組織論はやっぱ面白いよね。
個別のクライアントに対する一個の案件のクリエイティブっていうより組織論が面白い、うん、これは賞味、うん、これはでもずっとなんかラジオで見たことあるのだから、もう伊藤石毛里とか渋谷陽一もみんな言うてる、うん、現場で原稿書くより組織をどんだけかどんどう舵取り取るかの方が面白いって、
うん、まあ多分難しいもん、
それやろな、
うん、
でまあそこに行く人はさ、もうプレイヤーとしての、うん、まあ、スキル大体あるし、うん、まあ大体できるし、
うんうん、
でも組織論はほんまにあのジーコでも失敗するわけやし、うん、永遠に勝ち続ける監督なんかも折れへんし、うん、難しいよね絶対ね、うん、
でもある程度再現性ある人っておる、
うんうんうんうん、そうやな、うん、まあおるな、名称みたいな人おるわけやしな、うん、どこの会社行っても立ち直せる人っておるしな、
うん
うんうん、そうやな、だからあるんやで、
うん、
ある程度はあるんやで、
うん、まあそれはもちろん勝負やからね、運はあるけど、
う
ん
う
ん、
そう
か、長期的に見たらだから収束していくやんか、だからあれはリーダーのスキルやと思うのよね、
そうね、でもなんかさ、あとでもそこにしかもこう人間性みたいな、さっき言ってたさ、カリスマ性みたいな、ちょっとこう定性的なものも入ってくるから、なんか自信ないわ。なんかあいつ仕事できるけどうっとい、うっといっての当然おるやんか、 なんかダサいみたいなとかさ、なんかもう そっちもあるから辛いわ。なんかあんまり熱すぎてもダサいし、なんかも
それは、プラスの側面ではあると思うね、あの人についていく、まあ、これもうなんかいくつかしかない、ほんまに人間性、めっちゃええやつ、とかセンスみたいな、その、
まあ、人間的な魅力に溢れているっていうね、
だ人格と、まあ、魅力みたいな、とあとはもう能力がね、まあ、圧倒的に優秀、この人のこと言うこと聞かないしゃあない、この3つは多分もう獲得できひんやん、
あ、はいはいはい、
もう決まってるから、
まあね、
うん、だって自分より優秀な部下入ってきた瞬間に能力は切られるし、魅力なんて誰もが自分の魅力を認めてくれるなんてことはありえないから、
まあね、
数が増えた瞬間にアウトやし、人間性もそうやんか、
まあそうやね、
だってあの気が長いからあの人素敵っていう人がいる一方で、あの人はなんか判断が遅いっていう人がおるから、まあ、ってなったらやっぱリーダーが唯一、再現というかその人格にとらわれない多分リーダーの素養は、あの一貫性、
おなるほど、
あの論理的一貫性、
なるほどね、ぶれない、
そう、人間的にはムカつくけど、この人が言う、まあそういう能力と割とちょっと近くなっちゃうけど、この人が言ってることは、論理的な一貫性があるから、で毎回この人はこのメッセージを言い続けるっていうことはできるやんか、でそれに沿わない人は辞めればいい、
はいはい、
だから会社は社会じゃないから、
なるほど、
離脱できるから、
めっちゃむずいで、でもそれはそれで、
でも
一貫性か、
でもこれが多分一番簡単や
な、
ね、
あ、そう。
リーダーが。
まあ、確かにさっきの中で言うたら、うん、あの、簡単っていうか、そう、再現性があるよね、さ、唯一ね。
そう。で、ま、で、多分あとは、まあ、それもちろん、この間違ってるのを認めましょうとか、
うん
うん、間違ってたら、それを聞ける。なんか、あの、ほんま独裁で、間違ってますよって誰も言えないとかは、多分、
まあ、もう
よくあかんけど、まあ、って言われても、あの聞け、
まあ、同様の広さとか、
で聞いて判断するにも、でもやっぱりそれのベースとなる一貫性はやっぱどうしてもいるから、まあ、人の評価もこの一貫性の軸でやる、はいはいはい、能力出てても、結果出てても、売り上げめちゃくちゃ上げてても、いやそれでもルールを守る人をたっ飛びます、なんであの1人は1000万売ってます、1人は1億売ってます、でも1000万の人がルールを守ってて1億守りませんってなった時に、1億の人が辞めても構わない、
そうね、
うちの組織にはいらない、
うん、
でできれば、1000万の人たちはついてくるし、
うん、
1億の人はいなくなるけど、でそこでやっぱ
別にね、
1億の人を取っちゃうやんか、
うんうん、まあ普通はね、
そしたら1000万の人たちはなんでルール守ってんのにって なるとか、
まあでもそれはそれでやっぱでもめっちゃむずいわ、もうコロコロ変わるんだって、俺一番大切にしてるものが局面局面で、
そう、
その1個下の階層とかないもん全部浮遊してるもん、なんかだからあのすっきりした気持ちでパン屋さんを出たことがないもん、
ちくちゃ美味しいパン屋
そうやな、めっちゃ抽象的やねんな、それが
そう、もうそれ次の回想欲しいよ
そうやな、うん、
お誕生日
エリ辻さん、なんか知り合いの嫁なんですね、うん、佐々木よっちゃん、
うん、
ワイフオブ佐々木キングですね、
うん、
岡雄平くん、
うん、
中学の時にバンドやってたギタリストですね、うん、新谷拓也さん、広瀬の友達かな、うん、矢野正隆さん、
うん、
小学校の同級生ですね、うん、大沼秀幸さん、
うん、
これ学校の人ですね、うん、西も知ってる人ですね、竹内渉さん、
うん、
放送室大好き、
うん、
ゆうすけ西村さん、
ゴジラ辻さ
ん、長野のエビですね、
うん、
小島義弘さん、
うん、
同じく6月2日ですね、うん、この人お仕事で知り合った吉本のぞみさん、
うん、
これあの岡島さんの妹ですね、
へ
佐藤穂波さん、
うん、
教え子ですね、
うん、
そこまでです、
玉木っていう大学の同級生、ね、なんか今の話なんかも全然わからない、
う
ん、であの言った人省いていく、
うん、
で小出さんっていう、まあ元部下で、あのなんか数学者
1年経つの早いわ、
で
それ数学者で食うてんのや
ったっけ、いやいやいや、
そんなことない、
もう普通に
大学の時に
大学院で博士課程ぐらいまでで純粋数学をやってた人やね
あ、そう、清らかな気持ちで数学に向き合ってたっていう
やってた人 で大学の同級生の4年ってやつね、うん、で高の同級生の小井ちゃんって小泉っていう
先が小井で
先が小泉、うん、これあのあれやねあのアジカンのジャケットとか書いてる人とあのバンドやってるセールズ
あセールズや
あのギター多分やね、うん、で池田さんっていう女の子だけどこの子は何やったかいなケーキが好きな人やね
大体そうやろ小泉さんもそうやし佐々木よしみさんもそうやしみんなそうや
で秋山さんってこれこれご飯が好き
大体そうや西村雄介さんもそうやそれ
で武井さん内田さんってこれもご飯好きで吉野これ何や吉野って何やあこれは吉野さんってまあ
ご飯好き
で小中の同級生幼馴染みやね
ご飯嫌いな人や
ご飯嫌いな人で伊藤さんってこれもご飯好きな人やね以上ですね
皆さんお誕生日おめでとうございます
お誕生日おめでとうございます
全然思ってないけどね
うん、
長い話にするつもりはないから、うん、もう一問一答でペッと答えてくれたんだけど、
うん、
靴37歳男性は靴何年履いたら捨てんのがもう普通
それ何の靴
あの普通のドレスシューズ
2年
嘘いや週2回ぐらいしか履週いやそんな履けへんなもっと平均で言うたらその週は2回履いても俺とかでもまあ5、6シューズ使い回すから、
うん、ああなるほどなるほどなるほど
なんか俺がよう履いてるような、
なんていうのあれ
なんやなんていうんやろ、うん、まあちょっと、うん、ローファーっぽい感じのものと
か、うん、5年
5年か、うん、まあ5年
それいくらぐらいの靴の
まあ2万ぐらい
5年
5年か、うん、あれいつ靴いつ捨てていいか全案外ダメになれへんし、うん、でも細部なんか汚いし、うん、もう捨て時が分からへんボロボロになってくれたらええねんけど、うん、そうね案外5年ぐらい履いてもな、
うん、綺麗やもんな
あんまボロボロなれへんねん、うんうん、でこの前ちょっと西に履いたんやけど、
うんうん、まあもっと履いてもええけどな
でもそれさ一応なんか流行みたいなおわんでいいん5年履いてええの、
まあ、レディースは1年
あ
まあ2年履いてもいいけど、うん、色とかもあのトレンドをほんま置いたかったらレディースは1、2年
1年か、うん、
でメンズは5年あのよっぽど得意な奇抜な靴履いてへん限りは5年、
う
ん
う
ん、
ああそう
あいやでもメンツやったら下手したら10年いけるけどな
あそう
靴ってそんなに流行変わらへんやん靴っていうかメンズって流行変わらへんやん
そうやな、うん、あやっぱそれぐらい履いて大丈夫よね、うん、
大丈夫
じゃあもう衛生的にあまりに汚いとか、うん、ボロボロじゃなかったら、うん、ずっと履いても大丈夫よ、う
ん靴なんか永遠増えていってる
よ、まあ、結構修理そうそう捨てるタイミングがないやろ、
うん、
いけるからあ
んか
でも宮下の名言で帽子は何個あってもいいっていう
別にでも帽子と靴って1個ずつしか使わへんからそんないっぱいいらんのな
そうやね、うん、
それで言うと俺はお気に入りの服お気に入りの靴であるほど、
うん、
着ない履かないっていう
それはダメにしたくないっていうことい
や多分ねもったいない
どういうだからダメにしたくないってことあ嫌になりたくない飽きたくない
いやなんか分からへんあそう
どうしたんや
あの何やったらめっちゃええなと思って買ったらいや型崩れするかもしれんやあやっぱダメにしたくない形として綺麗なまま置いときたいっていう履けば履くほどダメになっていく
やん、うん、はいはいそれねそれは分かる、
うん、結果5年ぐらい置いてあって、うん、皿のまま捨てるっていう
でも俺はまたちょっと変わるけど、うん、ついに行ったよあっちに
何
同じ T シャツを4枚買ったこの夏は朝迷わない
お
な37歳にしてスティーブのジョブズさんの松本のひどっちゃんの方に
行った
毎日それもう
めっちゃいい
今年の夏はマークのザガバッチャンの方へ行って
パンツも一緒
もうパンツはまあ大体半ズボンをまあまあ
ローテや
そうまあ4枚金曜日は大体ちょっとおしゃれせがご飯食べに行くから、うん、月から木までもう、まあ、一緒一緒
マジでワンシーズンでまあそれやったら捨てても
いいもう捨ててもいいだからその T シャツもすごい履き心地がいいねんけど2500円ぐらい
ああええや
んそれをねちょっと松本の人さんスティーブのジョボッツさん
もうあと一杯やな冬
あそうやな冬はおしゃれしたなんねんな
トレンディーやな
やめて、恥ずかしいからやめてや。まあ、終わろう。
コンシャスラジオ211回目、はい、ソーススペシャル、
はい、
ト
レンディアメジェル、
はい、でした。コンシャスラジオプレゼンティッドバイアメゾモリアメジェル。